今日はローマ人への手紙第8章18節から25節です。このところには将来の栄光の待ち望みが語られています。18節に今の時の苦難という言葉が出てきます。まあ、おそらくこれはパウロが生きていたその時代の信仰の苦難ということを言い表しているのではないかと思います。それでは2000年経った今の私たちはどうであるのか。信仰的にはやはり同じような苦しみの中にあるわけです。そしてまた私たちが目指すべきものは何かというと、私たちに掲示される栄光という言葉が出てきます。おそらくはこの掲示される栄光、その心の中に神の栄光が表されて、私たちはそれを待ち望む。その栄光は天の栄光であり、また私たち自身も栄光の姿に変えられていくという、その希望ではないかと思います。その栄光を私たちが受けるときには、自分がこの世においていろいろなことで苦しみ悩んできたことはもう本当にごく小さなものであるというふうに考えることができると思います。ですから私たちはその希望が与えられることによって苦難を耐え忍び待ち望むことができるのではないかと思います。19節に被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいますとあるわけですけれども、この被造物っていうのはこの地上に作られたもの、まあもちろんある意味私たちも神によって作られたわけですけれども、しかしこの世には私たち以外に動物がいるわけですし、また植物も含まれると思います。そうしたものが実はこの切実な思いで待ち望んでいるということは何であろうかと思いますけれども、おそらくそれはこのイエス・キリストが再臨される時、この地上に来られて、そしてキリストが王となって治められる、言うなれば千年王国というようなことも考えられるのではないかと思います。今この地球全体の自然がどうなってきているのか、まさに破壊されてきているというこの現実を見るわけです。もう今日本でも気温が40度以上上がっていってしまう、こういうことは過去にはなかったと思います。まあ、私も子どもの頃には30度になったら暑いなとですね感じる、もうそれがもう10度以上上がってしまう、もうそれはまさに地球温暖化、もう自然破壊。じゃあそれは神様が成したことであろうか。そうではないわけです。創世記の一章終わりの31節見ると、神様は創造の技を終えてもう全てが良かった、そう言われたわけです。ですから神様が作られた、もうこの世の被造物はまさに神の創造の技の喜びの中にあったということです。しかし今このうめきの中にある。そして20節に、被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく、まさにそれは、まあ、被造物の一つである人間、アダム・エヴァの時から今日に至るまで、まさに人の罪がこの世全体をもう破壊していくようなものとなってしまったということであるわけです。この8月は、まあ、日本が戦争にもう敗れてしまった、そしてその時には原爆が落とされた、その記念の式典がこの間もなされましたし、また今日もそのなされるというような時であるわけですけれども、まさに人間が争いを起こし もう破壊していくっていうような、もうこの世の姿を私たちは否定することはできないわけです。まさに被造物が虚無に服してしまう、もう人間がその横暴を持ってこの世を破壊していくっていうところにあるのではないかと思います。しかしこの20節の割には、彼らには望みがある。それはイエス・キリストがやがての時に来られて、この治めてくださる、そのことによって誠の平和がこの世にも与えられるということになるわけです。21節には、被造物自体も束縛、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かるという、その希望があるということです。そして22節に、私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に海の苦しみをしています。ですからもう私たちは人間も、そしてまた自然界もまさにこの苦しみの中にある。しかし決してこれは滅びに至る苦しみではない、海の苦しみである。新しいものが生まれるということです。それは何かというと、神様は新天新地を人間に、そしておそらくは被造物にも与えられる、その約束があるわけです。そして私たちはこの世だけで生きているのではなくて、永遠の命に預かり、その新しい新天新地に生きることができる。しかし今はまさにこの共にうめくというような、こういう時であるということを思います。しかし私たちにはまた特別の希望があります。23節に、この御霊の初をいただいている私たちとあるわけです。この動物には与えられない、御霊の初を、それは何かっていうと、人は水と霊によらなければ神の国を見ることはできない。その言うなれば永遠の命が私たちに与えられている。そしてすなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながらというふうにあるわけですけれども、私たちの体があがなわれる、それはこの私たち自身のこの肉体も完全な姿に変えられるということであるわけです。それはイエス様がこの復活された、その時に自分は霊だけでこの復活したのではない、そしてその体を弟子たちに見せられたわけです。しかしその体は非常に不思議な体であって、戸を閉めていた彼らの部屋の中にそのままイエス様が現れた。トマスは信じることはできなかったわけですけれども、2度目にイエス様が現れた時にトマスもそこにいて、イエス様は彼に、私の体を触ってみなさい、手の釘の跡、脇腹に手を入れなさい、そう言われたわけです。トマスは驚いて、我が主よ、我が神よと言ってイエス様の前にひれ伏した、栄光のその復活の体がどのようなものであるかということは、私たちは本当にその姿を完全に今このところで想像できるということはできないわけですけれども、しかし私たちは自分の体があがなわれて、そしてまた完全な栄光の体に変えていただくことができる、それを私たちは待ち望んでいるということであるわけです。しかしまた同時に私たちは心の中でうめいているというこの現実はあるわけです。いくら私たちが必ずそのようになると言われても、今私たちはこの肉体を持っているわけです。しかし私たちは信仰によって心が清められ、そしてまた私たちはその希望を持つことができるわけです。ですから24節に、 私たちはこの望みとともに救われたのですとあるわけです。自分が救われた、そしてこの望みとともに自分の心の中にはこの望みがある、それはこの世の望みではないということをパウロは言っているわけです。まあ、この世でも希望を持つ人はいくらもいるわけです。でも私たちの希望っていうのは、この世の人が世の中が良くなるとかですね、自分の生活がこの楽になるとか、そういうこの世の望みではなくて、まさに天に着くところのその希望を私たちは与えられている。ですから目に見える望みは望みではありませんとパウロは言ってるわけです。この世が良くなる、立派な教会が立つ、そういう望みではなくて、私たちはもう全く想像しがたいような天国の希望を私たちは与えられる。25節に、私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから忍耐して待ち望みますと彼は言っています。まだ見ていないものを望んで忍耐して待ち望む、ロマ書の5章の5節には、この希望は失望に終わることはありませんと先に彼は言いましたけれども、私たちに与えられた神様の大いなる希望、やがてこの天の御国に私たちは凱旋し、もうその輝くばかりの栄光に預かっていく、そしてこの自分自身も栄光の姿に変えられて、その中に永遠に生きることができる、その希望が与えられているというわけです。ですから私たちはその大いなる希望を持って生きていく、まさにパウロはガラテヤ書の2章の20節後半で、今私が肉においている生きている命は、私を愛し私のためにご自身も与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと言ってるわけですけれども、私たちのこの希望というのは、この世の人たちが持っているこの世の淡い希望ではなくて、この御子に対する信仰によるところのその希望が与えられている。そしてまた神様はもう一人の助け主、ご聖霊が私たちのうちに働いてくださって、この希望をこのご聖霊ご自身が私たちに与え続けてくださる限り、私たちはこの世に生きても失望に終わることはない。そして忍耐を神様はまた与えてくださって、私たちは待ち望むことができる。何よりも私たちは御子に対するこの信仰を持って生きるものとさせていただきたいと思います。